マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、ホテル小堀の内田秀子さんにお話を伺います。今週もどうぞよろしくお願いいたします。貴重な体験談をお話しいただきまして、だいたい今のような風景になったのは秀子さんがおいくつぐらいの時だったんですか？
そうですね、私が30前ですよね。だから昭和53年ぐらいかな、53年ぐらいにも街中が変わりましたよね。
あ、鹿島開発が始まったのが昭和43年
って言いますよね。
じゃあ10年、
はい、
役所も、
役所も神宮の前にありましたんで。
そうですか。
そうです。
あの今駐車場になってるところあたりですか？
そうです。
そうだったんですか。
市役所も、市役所っていうか、昔はね、町役場、町役場があそこにありましたので、
じゃあ本当に小堀はもう中心の中心にあったんですね。
だからその当時は銀行ができたり、警察署もだんだん人も入ってきましたので、私どもは旅館ですのでお依頼方だけ受け入れてました。それで週末は奥さんのところに帰る。
なるほどね、
そんな感じでしたね、はい、学校の先生もいましたし。
じゃあウィークデーは結構街にぎわって、はい、週末はちょっと寂しいかなっていう、
そうですね、
イメージだったんですね、はいはいはい。まあでもそう考えると鹿島開発っていうのは10年でほぼほぼ完成というか ね、
そうです
ね、はい、じゃあすごい、そのもう本当に日々日々変わるっていうイメージだったんでしょうね。
そうですね、はい。
で市役所が今の場所に移転したのが
どのぐらいでしょうね。
大野と合併したあたりですか？
いや、その前からですよね。2024でしょ、鹿島市になったのが1990何年
かでしょ、
ね、90年ですよね、1990年ですよね、
それぐらいですね、
はい、そうですね、その頃からですよね。
じゃあ本当に市役所が移転するってなると、もう完璧に今のような雰囲気だったんですね。
そうです ね、まあ、市役所が人口も増えてきたし、
そうでしょう ね、
受け入れもね、あそこでは車も止められないし ね、
そうです ね、
あの小さいところだったんでね、狭いところだったんで、
まあ、神宮の森もね、切り開くわけにはいきませんしね。
そうですね。
そういえば神宮の通りって今石畳ですごく綺麗ですけれども、
はい、
もちろんこちらにお嫁にいらっしゃった時には昭和53年ぐらいとかね、54、5年ぐらいの時にはあんな綺麗な参道じゃなかったんでしょ？
そうですよね、何回もありしてますよね、
道幅ももっと狭かったんですか？
そうですよね。
でもその当時もやはり参拝客も結構あったんでしょ？
そうですよね、鹿島詣で結構賑やかでしたよね。
まあ、先日行われた斎藤祭っていうのもやはりその当初もあったでしょうか？
そう、ありましたよ、
ね、ありました、はい、ご自身でもご参加されたことは
ないです。あの男性がやるお祭りだったんで代々ね。
そうですか。
女性は参加しないです。
今は、ね、うん、今女性もね、
今はね、少子化で女性もね参加しないと、ね、組何組何組ってよくありますけど ね、 組み立てられないし、そういう女性の参加もね、はい、
五穀豊穣祭りといえばやっぱり力強い感じなので、まあ、男性の出番だったっていうところもあるんでしょうね。でも見られたことはあるでしょ、
斎藤
斎藤さんは若い時から。
見てますよ、お祭りだとね、鹿島へ来てね。
じゃあご自身の高松地区にいらっしゃる時は、まあ、牧帝は受けずに、見る側の方に。
そうですね、 男性がやるものだと思ってましたからね女性は参加しないと思ってましたから、
まあ、見るだけでね、はい、うん、まあ、裏方にね、はい、徹されてたんでしょうけど ね、
う
ん、
そうですね、
はい、最近の斉藤さん見られて何か思われることありますか。
まあ賑やかでいいですよね、はい、
今ねお祭りも地域によってはやはりふさわしくないとかその後継者がいないとかで、うん、結構なくなってるところもありますけれど、うん、まあ、まだ鹿島は ね、うん、ねありますから今年も盛大に行われたようですけど、うん、じゃあまあ本当に神宮の通りも整備されて市役所も大きくなって、はい、市役所ができてあの辺りで大きな建物というと市役所とか勤労文化会館とか、チェリオさんとかありますけれども建てられた順番としては市役所が最初ですか。
そうですよね、市役所最初ですよね。で金文、
うん、
それでイオンさんですよね、ジャスコさんですよね、
はい、金文はこの辺りでは相当大きな建物だったでしょ。
そうですね、あそこ山ですのでね。
山だったんですね。
山だったんです。
あ、はい、隣はなんか谷みたいにこうなってますけど ね、 そうそうね、マムシ谷ってね、はいはい、じゃああれはこんもりした山だったんですね。
そうですね、 あそこを土地を所有している人たちは、はい、私の地区の八原っていうところの方たちがほとんど持ってるみたいです。
ああ、そうだったんですね。
目、
ね、
印さんたちがいっぱいいる、はい、そうみたいですね。
じゃあそこを削って、はい、平らにして、
ね、会館を建ててね。
その当初はその勤労文化会館っていうのはどういう使われ方っていうのも変ですけれども、うん、あの私が鹿島に来た時にはあそこで時々夏休みの子どもの映画とかあったんですよ。今ないですけどね、うん、できた当初はどういう使われ方っていうのも変ですけれどもどんな催しがあったんですか勤労文化会館では。
私なんかは行ったのはお歌とかね、あと講演会とか、
うん、
あとフラメンコのダンスの発表会とか、はい、行きましたね。あと演奏する方、うんうんうん、あの
音楽、ね、コンサートみたいな、
FM さんで、はい、社長さんなさってさ、はいはい、コンサートとかも行きましたね、はいはい、
でもねそこに行く時っていうのはやっぱりちょっとこうおめかしして、
そうですね、
行くっていうイメージだったんでしょうね。
こざっぱりした格好でね、はい、
そういったものを、まあ、施設もそうですけれども鹿島開発になる前まではそういったもの、まあ、コンサートみたいなそういうのもあまりなかったんですかね、はい、
なかったですよね。だから、うん、まあ、都会に東京に出てくとか、
うん、
はい、私なんかも従業員連れて、
うん、
新宿ね駒劇場とか、うん、浅草とか、
うんうんうん、
行きました。連れて、はい、
その住み込みで働いていらっしゃる方とかに ね、
あと従業員さんとか連れて行きました。
福利厚生の一部ですね、
うん、そうですね
そうだったんです ね、はい、ね、じゃあ勤労文化会館ができて少しそういったところも、うん、まあ、文化に触れるっていう場面も ね、 ね、まあ、近場でできるように、
ね、還元されてていいことですよね。
うん、
都会まで出なくても地元で見られるってことはいいことですよね。
あ、じゃあやっぱり鹿島開発っていうその事業によって、うん、まあ、住む人も増えたっていうこともありますし、道路の整備もね、うん、できて、そしてそういう文化面、そしてまた教育面もやはりこうすごい進化したっていうのも変ですけども、ね、時代が進んだっていうイメージだったんでしょうね、うん、ね、はい、まあ今は一旦その鹿島開発っていうのはちょっとねもう落ち着いた感じになっていますけれども、はい、今後秀子さんが考えられるところ、まあ、希望も含めてなんですけれども、どういった鹿島になってほしいなというふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、人口が今少子化でね減ってはいるんですけれども、トップの方は誘致を考えてるでしょうけど、もう少し人口が増えて活性化に何がいいかちょっと考えてみたいですよね。
でも本当にね忙しかったあの時代が、まあ、懐かしいっていうところも ね、 ね、あるでしょうけど、はい、まあでも今でもね小堀さんにはやはりお泊まりのお客様もね、
はい、
いらっしゃいますからね、はい、懐かしい方もこちらには泊まりに来られることあるでしょ、
はい、
久しぶりみたいな、
はい、いらっしゃいます ね、
ね、は
い、
その方々とは何年来のお付き合いですか。
もうだから私もここへ来てもう50年近くですよね。 ね、健康であればね、みんな、うん、はい、
あのこの番組の初回に出ていただいた鈴木まさるさん、
はい
ね、
はい、
あの元のアントラージュの、はいはいはい、社長さんですけれども、その方なんかもここには必ず立ち寄られますね。
はい、今でも一日おきにいらしてます。
あ、そうなんですか、はい、うん、
でもとってもね、うん、ご夫婦ともとても、はい、あのすごい聡明な方で記憶力も抜群だし、でこっちがびっくりするくらい素晴らしい方たちですね。はい、
まあ、そんな多くの方々をもてなされて本当にいっぱい働かれましたね。
そうですね
今は大を娘さんに、ね、
そうですね、
譲られて、はい、まあ、娘さんも大変美しい方でね、本当気持ちのいい方で、私たちも大変お世話になってるんですけれども、輝かしい鹿島がまた来ると思いますので。
そうですよ ね、
ぜひまたその鹿島を見ていただいて、また第二の人生も一花咲かせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、
は
い、
今まで私たちが知らなかったもう驚くようなお話をお伺いすることができました。ホテル小堀の内田秀子さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。